Dig.
ここで6月に実施した番組公開イベントの配信情報です。 Dig と雑誌外言が協力して実施した防災トークイベントを TBS ラジオの配信ポータルサイトラジコンから現在無料で聞くこと見ることができます。荻上チキさん、永田博一さん、佐賀育真さんが出演した第1部アップデートされる心得、そして神保哲夫さん、スティーブ・ジャービスさん、千葉義弘さんが出演して現地の様子を語った第2部に加えて富山恵里と番組プロデューサーの鳥山による冒頭部分も含んだ内容です。配信しているのは音声と動画の2つのバージョンがございます。 DIG のサイトやラジコンのホームページからクリック1つで簡単に試せるのでぜひどうぞ。皆様の感想もお待ちしています。
DIG DIG by our definition stands for perceiving and comprehending daily news. This program isn't just a news provider. We share and understand the news in depth together.
こんばんは、竹内かなえです。
こんばんは、神保哲夫です。
神保さんは、うん、iPad らしきものとパソコンの同時使いなんです。
いえ、そんなことないんだけど、片っぽでちょっと調べ物しながら片っぽであのメモとかを残そうと思って、ちょうどたまたま2個あったから二丁拳銃になりました。でも別に、うん、普段は1個ですよ。今日最初こっちでやってたらちょっと急にあのディレクターからちょっとなんか調べてくれっていう話になったから急遽
でもすごい
急遽出てきた。
アナログな私からすると未来人に見えます。すごい神保さん。
でもパソコン使うじゃない、竹内さんも普通に。
かろうじて、
Facebook もやるし Twitter も
そうか
やるようになったし、
気持ち悪き。あと神保さん、武将髭がお忙しいんですね、うん、ちょっと今日はワイルドな神保さん、
うん、ちょっとね、そう今日は寝坊しまして、
あ、そういうことなんだ、お忙しい
っていうのもあったんだけどね、はい、うん、はい、でも、うん、忙しいっていうか、あのそこは相変わらずですよ。あの別にあの、うん、そういう意味ではもうこの仕事をあの記者になってから忙しく なかった時代がどうもないような気もするし、まあ、ちょっと変な言い方をすればあの暇じゃまずいでしょうっていうのはあるもんね、うん、
でもお子さんもうすぐ夏休みに入ったりしたら、ね、一緒に遊びたいなんていう、
いやそれが悩みではあるんですが、はい、うん、そう、明日が多分終業式だよね。
あ、そっか、うん、そうなんですね。
そう、でも、まあ、今年はしょうがないかなっていう感じじゃない。
え、しょうがない、うん、
つまりこれだけやっぱり、まあ、これだけの震災があった年でね、はい、まだまだいろいろと問題が多くて、まあ、皆さんちょっとこうあの聞き慣れしちゃったようなところがあるかもしれないけど、実際は、まだまだ非常に厳しい状況が続いているわけだから、まあ、やっぱりあの、うん、あのちゃんと取材しなきゃっていう感じにやっぱなっちゃうんですよね、どうしてもね。
そうですね、うん、でもそのいろんな危機的なあの状況といいますか、うん、あの震災も起きていろんな事件、まあ、それに伴う、さまざまなことが起きて、それまで神保さんが手掛けていたというか、うん、取材してきたことっていうのは一時中断という形になってるんですか。
そう、一時中断していろんなところから今あの催促が来て結構あの首が回らなくなっているところはあるんだけど、あの徐々にあの先月くらいからかな、やっぱそうしたこともあのもう一回復活させなきゃということで、やっぱ3ヶ月間はねほとんど全て止まりました。そのいろいろな企画とか、あともうその始まってた 前からずっと問題になっているあの翻訳 の職の終焉の翻訳とか全部止まってたんだけど、まあ、そろそろやっぱりそれをもう一回あのスタートさせなきゃということで、ぼちぼち今ようやくあの始めてるところなんですね。でもそうこうしてるとまたなんか大きなことがいろいろ福島で起きたりとかそういうことがあったりして、
はい、
あのなかなか完全にあの離れられないってところはありますけどね。
そうですね、うん、そして今日のエンディングテーマなんですけれども、はい、世界のメディアをマードックに批判集中、イギリスの盗聴事件何が起きているのかです、うん、今イギリスで政治、警察、メディアを巻き込んだ大きな騒動が起きています、うんうん、それは新聞社による盗聴事件です、うん、舞台になったのは168年の歴史を持つイギリスの新聞ニュースオブザワールド、日曜日に発売の大衆紙なんですが、そもそも168年の歴史を持つってすごいですよね。1843年創刊ですって。
そうそう、
すごいですね。
まあ、江戸時代ですよ。だから
江戸時代から始まったし、うん、日本で江戸時代って どうだった
の、まあ、瓦版とかがあったと思うけれども、はい、いわゆるあの今の新聞っていうのはもちろんまだない、なかったと思いますけどね、
うん、あのよく海外の新聞の分類って、うん、まあ、日本語訳で言うと高級紙とか、うん、大衆誌とか、うんうんうん、まあ、ゴシップ誌とかいろいろ出てきますけど、うんうんうん、ニュースオブザワールドは大衆誌という部類だということなんですが、
基本的にはタブロイドですね、はい、あのタブロイドサイズというあの、まあ、小さい日本でいう夕刊誌のサイズの新聞で、一本一本の記事は非常に、まあ、短い、記事が多くて、それで、まあ、ちょっと言い方は微妙なんだけれども、比較的大衆受けのする、時としてセンセーショナルな、記事報道で、まあ、ちょっと信頼性とかっていうことよりも面白さとか、まあ、煽りとかそちらの方が、まあまあ、メインになってる傾向があると。
でもタイトルがニュースオブザワールドって言われると、なんかすごい世界情勢を抑えてるのかなみたいな印象を受けるような名前ではありますけど、まあ、
世界のニュースだもんね、
まあ、うん、そうじゃそうなんですけど、
ね、
うん、
だからまあその海外でね、今竹内さんが言ったみたいに、その大衆紙とかその高級紙とかがあるっていうのは、あの一つのやっぱりその、まあ、海外の国にもよりますけれど、国、多くの国がまだまだその階級社会だっていうことでやっぱ関係あるのね。だからまあ、若干日本も多少何新聞かによってなんとかみたいなのがその薄くはあったかもしれないけど、日本の場合はそこまで明確じゃなかったでしょ。
でも
それがやっぱり、まあこういう所得階層のこういうところに住んでるような人はこういう新聞を読むみたいなのが、まあ特にイギリスなんかは非常に色濃くてね、やっぱりその高級紙であるとこのガーディアンであるとか、まあ経済紙のフィナンシャルタイムズであるとか、あるいはまあこれ、ここもマドックさんの傘下にあるんだけど、今やね、そのタイムズ・オブ・ロンドンであるとかは、まあ比較的インテリ層とか、うん、あのお金持ちとかって言って、まあ、ニュースオブザワールドとかサンとかそういう、まあ、そのタブロイドがあって、まあ、タブロイドの多くはまた夕刊紙であるってことの特徴だったりするんだけれども、はい、あのそれは、まあ、あの一面にそういうなんかこうスキャンダルネタとか事件も、その事件そのものの重要性っていうよりも、まあ、その中の、あのちょっとこう、話題性のようなところに重きを置いてるとか、どちらかというと、まあ、読んで楽しいっていうようなものが、うん、まあ、多いというのがタブロイドの特徴ですよね。
大概そういったことでもう買い続けるんですか、うん、例えばすごくこうエリートでお金持ちみたいな人たちがこういう新聞を買うものみたいなされてるけど、うんうん、たまにはちょっとゴシップみたいなとか、あの毎日いろいろ飽きちゃうから毎日違う新聞買っていこうかなみたいな、そういうことはない。
いや、そ、当然あると思うんだけど、あのね、高級紙はどちらかというと、どちらかというと高級紙はそのいわゆる定期購読、宅配の比率が高かったりするわけ、まあ、大体、まあ、毎日読むんですとこれをっていう感じになっていて、タブロイドっていうのは、どちらかというと、まあ、駅売りだとか売店売りだとか、はい、ニューススタンドとかこういうそういうお店売りが、主流だったりすると。でそれはやっぱ見出しの、まあ、どぎつさとかその強さで売れ行きに関係してくるから、当然そういうあの日本での、まあ、日本の夕刊紙が若干そういうところあるでしょ。それからあと、うん、日本ではスポーツ新聞があの宅配よりもやはりその駅売りとか、そういう店頭売りの、まあ、比重が高いので、やっぱ見出しなんかに、うん、あのすごいダジャレ持ってきたりとか工夫してるっていうのは、あれは、まあ、やっぱりその見出しを見てから買う人が、かなりというか多いというね。ただ、まあ、日本の場合野球、あのこれは、まあ、必ずしもいいことじゃないんだけど、野球のチームと新聞 の, あの資本の系列っていうのはある程度系列化してるから、あのどこどこファンだったら必ずどこっていうのがある程度野球の場合あるじゃない。
なるほど。
だから、まあ、見出しでその簡単に浮気しない人が多いのも日本の特徴ではあるんだけどもね。巨人ファンは、まあ、放置新聞読むとかね。
例えば、うん、これはあのインターネットで探したニュースオブザワールドのとある日 の,、はい、あの紙面なんですけれども、はい、例えばある有名人の方が、二股かけてて、その彼女にどんな、まあ、メールを送ってたかみたいな見出しですけども、うん、そんな感じですかね。
まあ、面白そうですよね。
あと寒波で、でもその一方で例えば寒波で2万5000人があの亡くなってるみたいなことも書いてありつつ、うん、まあ、いろいろ、うん、
でも寒波の記事とっても短いでしょ。
そうですね、ちっちゃいですけど、うん、しかも多分見える面じゃないと思うんですこれから察するに、うんうん、はい、
あとはね、まあ、これはアメリカの特徴なんだけど、タブロイドっていうのは逆側がスポーツなのね、
はい、
その一面 の, その全くその、ま、一面というかその新聞の裏側がで、うん、見ていくと半分くらいまで全部スポーツなのよ、
はい、
だからそのスポーツがすごく充実してるっていうのもあのタブロイドの一つの特徴ではあると。だからそういうスポーツなんかに非常にこう関心が高いような人々とか、まあ、そういう国で言えば階層の方々に向けた 半分娯楽、世の中のことを知るというよりも半分娯楽半分ネタを提供するような媒体というそんな感じじゃないかな。
でも日本人の私からしてみると、私このイギリスの新聞は読んだことがほとんどないんですけど、特にこういうタブロイド紙を買う機会もなかったんですけど、アメリカでもよくこうレジの近くにあれゴシップ紙っていうんですかね、なんて言うんでしょう、
ゴシップ紙はいっぱいあるよね、
いっぱいあるんですけど、それとか本当にまだ例えば有名人の人のゴシップ記事なら分かるんです、それは人気者であることの裏返しでもあると思うんですけれども、本当にひどいとしか言いようがないというか宇宙人が来たみたいな、
それもちょっとまた別のジャンルがあってこれまた大事なジャンルがあるんですよ、これはねそのなんか狼と人間の間の言われたことかね、
そうい
ろいろ非常にこう貴重な、
でも別にそれそういう類の、そういう専門の新聞じゃないんですよ、いわゆるそのいろんなこと、その日によってネタは違う、ニュースが書いてあったりとか、日によっては例えば選挙前だったら選挙のことだったりとかもするんですけど、日によっては本当だから狼と人間の間に子供が生まれたとか、
あれはね僕もあんまり詳しくないんです、その分野は
ひどい、
ちょっと守備範囲から超えてたりするんだけど、でもまあネタでしょ、ネタとして読むわけだから、やっぱほら面白くないと読まない、読んでもらえないっていうねことが前提だと思うんで、その辺は、事実関係についてはね、そう目くじらを立てないみたいな、そういう逆に言うと読者、そういう読者層をターゲットにしている、商品ということなんでね、それが誰かの名誉を毀損したりとか誰かを傷つけたりってことになるとまだそれはそれで問題だけど、
もう架空すぎて誰も傷つけてない、
そこまで行くと安全な感じが、ね、たまにそれが本当だと思っちゃって火星人が来ちゃったなんていう騒ぎになることも
歴史上
あったりはするけれど、あんまないでしょそういうことは ね、
そうですね、でもこのニュース2オブザワールドは、そうしたゴシップ記事より200万部を発行していて、1位なんですよね、
そうですね、英字誌としては少なくても、一時期は世界で英字誌としては最大の発行部数を誇る新聞だったということですね、
だって2位のそういう、日曜誌で100万部ぐらいですから、ダントツぶっちぎりですよね、
ダントツだからアメリカで USA Today が今200万部ぐらいなんですよ、でだから日本の、読売新聞の1000万部とか朝日新聞の800万部っていうのが日本1億2000万人しかいない、日本語を使っている日本人しかいない中でどれだけちょっとこう異常な数字かっていうことを逆に物語ってもいるんだけど、200万部って言ったらもう世界ではもう、最大発行部数を誇る新聞の一つですよね、
ただそのニュースオブザワールドが記事を書くために組織的に盗聴を繰り返したなどとされています。その対象が俳優だったり政治家、イギリスの王室メンバー、さらには誘拐された少女の携帯電話にまで及んでいました。この盗聴事件で記者や編集幹部などが次々逮捕され、さらには新聞も今月10日付で廃刊しました、168年の歴史にピリオドを打ったということで、この新聞を傘下に置いていた世界のメディア王と呼ばれるルパート・マードック氏に批判の矛先が向けられています、ルパート・マードック氏の会社がこのニュース・オブ・ザ・ワールドを買収したのは1969年ということなので、
比較的古いですね、それはね、
そうですね、でこのルパート・マードック氏、神保さんも番組の中でも何度か名前を出していましたけれども、もうことあるごとに名前を聞く、
今やもう世界のメディア王の多分名前が全くその当てはまる人だと思います。主要なところで言えばアメリカのウォールストリートジャーナルもそうだし、それからフォックスのネットワークがそうですね、それからイギリスでもタイムズ・オブ・ロンドン、もマードックさんが結局買ってますし、そういう意味ではもうもともとオーストラリア人なんですけれど、イギリス、アメリカ、オーストラリアの新聞っていうのは本当に主要なものをことごとく英字誌の英語の世界では抑えているということなのね。ただやっぱり今回ね、事件そのものとかマードックさんでは何者かって話ももちろんちゃんとそこからしようと思うけれど、大事なのはね、これは日本でも考えなきゃいけないことがいくつかあって、これは今回の事件というのは一つはね、大きな流れで言えば新聞というものが今非常に世界的に危機的な状況に陥っていると、でこれはインターネットや新しいメディアが出てきたということや新聞という まあ、木を切ってその木から作った紙に印刷をしてそれを手で配るっていうね、ことの、まあ、非効率性とかその環境コストとか、まあ、実際のコスト経済的なコストとかっていうこととその新聞がそのもう今までは独占的に新聞が情報提供している時代が長かったんだけど、まあ、テレビラジオテレビが来てそれからいよいよインターネットが来てって中で新聞は必ずしもそんなに高い付加価値の情報を提供してないにもかかわらず非常にコストがかかるっていう問題とのね、の中で新聞がかなり今世界的に苦しい状況にある。その中でマードックさんのところだけあのいろんな意味で新しい新機軸を打ち出していたっていうのが事実なのね。あのこの間ちょっとあの西田美月さん来た時に話したかもしれないけど、
はい、
本当にもうその、iPad 専用の新聞を出してみたりね、あるいはウォールストリートジャーナルをまず最初に世界に先駆けて有料新聞なのに有料でネット配信をするようになってみたりとか、まあ、新しいものをどんどん打ち出していて、でやっぱりマードックさんのもう一つの特徴は基本的にはもう本当に商売第一っていう色彩が非常に強いんですよ。で、まあ、なりふり構わずに、どちらかというと、まあ、その大衆受けするような路線を突っ走ると。でそこまでやってなんとか新聞が生き残れるか生き残れないかみたいなところだところに今回その内情が実はこんなことまでやってたんだってことが分かったから、一つにはいよいよこれ新聞はもしかしたら厳しいんじゃないの、ダメなんじゃないのって話が、まあ、ついこの間新聞はどうなのかって話番組でやったけども、はい、これがそういうふうなことをより決定づける可能性があるというのが一つ。それからもう一つは今回あまり日本で出てないんだけど、このイギリスも伝統的にメディアと政治の関係っていうのがかなり、まあ、近いんですね、うん、ある種癒着を、しているようなところがあって、記者クラブ問題っていうのもずいぶん長い間実はイギリスも抱えていて、今は基本的にはオープンになってるんだけれども、かなりそのいわゆるその、まあ、談合というか癒着関係に長いことあった。でそれが今回実はキャメロン政権にまで影響を及ぼしている。なぜならば、まあ、マードックさんの片腕だったにと言われている人間がキャメロン政権の実は広報担当アドバイザーにまでなってたっていうようなことが出て、これは政権批判にまで今回そのこのマードックさん事件というかこのニュースオブザワールドの盗聴事件が今、まあ、飛び火してるってことがあるのね。でやっぱりこれはもう一つは権力とメディア、権力とジャーナリズムの関係にまで今回はおそらく議論がいくだろうっていう意味で、特に僕はその2つの点であの新聞の将来とそれから権力とメディアの関係っていう点で僕はこの事件は実は非常に注目してます。
ね、うん、今日のディグではイギリスから世界に波紋が広がっている盗聴事件を入り口にルパート・マードック氏のメディア支配について掘り下げていきたいと思います。ニュース探求ラジオディグ、 TBS ラジオキーステーションに今夜は神保哲生さんと竹内香奈でお送りしています。今日のディグテーマは世界のメディア王マードックに批判集中、イギリスの盗聴事件何が起きているのか。ここからは今回の盗聴事件の舞台となった新聞のことや、この新聞を傘下に置く世界のメディア王のルパート・マードック氏とは何者なのかというところから掘っていきます。今夜のゲストをご紹介します。上智大学文学部新聞学科教授の鈴木優雅さんです。こんばんは。
こんばんは、鈴木優雅です。よろしくお願いいたします。
そもそも世界のメディア王と呼ばれているこのルパート・マードックさんもあまりにも有名ではありますが、どんな人なんでしょうか。
はい、あの多分日本で最初に知られるようになったのはもう15年ぐらい前ですかね、
はい、
あのこちらの放送局ではなくて、ちょっと近いところですかね、テレビ朝日ですね、テレビ朝日に、まあ、の買収をですね仕掛けたと。それもその時デビューしたのは孫さんと、
孫さんと一緒に、
まあ、一緒にですね、やりました、はい、で多分それがあの日本で割とよく知られるようになった。で今まであの実はあのマードックさんというのは世界では知られていた人なんですけれども、あの3回タイムの、あの週刊 の、 あのアメリカの雑誌がありますね、はい、表紙になってるんですね。で今日ちょっと持ってきたんですけども、うんうん、まあ、最初、うん、あの一番あの最近がもう先週出たですね、
スキャンダル、
スキャンダルで、面白くてここにエンドオブワールドって書いてあって、
あ、ニュースオブワールド、
ニュースワールド、まあ、これでもエンドオブワールドで別にあのこれで世界はなくならないと思うんですけれども、はい、であ
のちょっとブラックな感じでしたので、
もう一つはこれが15年ぐらい前のちょうどだいぶあの顔はちょっと若いですけど、こういう感じでですね。で1回目が何かっていうとですね、実はこの番組と同じようにあの この番組ディッグと言いましてですね、はい、掘り下げると、で彼は別名ダーティーディッガーと言われてますので、まあまあ醜いというか汚いね、うん、まあよく言うあのダーティーアグリージャパニーズみたいな醜いなんとかっていう言い方なんですが、うん、まああのダーティーディッガーとかダーティー王子とか言われてですね、イギリスやアメリカに行くたんびにですね言われていることで、うん、最初に出たのがですね、実はエンパイアステートビルにあのキングコングがこう乗りますよね、映画で、はい、あの顔をですね模してですねタイムに1回目に乗ったのがそれなんですね
1回目
が それがだからアメリカへのある種 そのまあ買収を仕掛けた時のですね、まあ、ある種アメリカの抵抗みたいなところがあったわけですね。
なるほど、
まあ、そんなことをご紹介しながら、まずじゃあそのマードックという人はですね、なぜまあここまでになったかということを簡単にお話をします、はい。でマドックというのは実は2代目のメディア王みたいな形でですね、お父さんが有名なメディア王だったんですね、
はい、
でオーストラリアのほとんどの新聞を持っているグループのオーナーだったんですね、でところが彼が22、3のまだイギリスの大学に行ってる時に、まあ、急死しましてね、そのグループが、まあ、なんですか、彼とお母さんをですね、まあ、ほっぽり出しちゃったわけですね、全部自分たちのものにしてしまった、でそこがある意味で言うと彼が、まあ、その後ですねオーストラリアの新聞テレビ、それからイギリス、それからアメリカという具合にですねこう買収を繰り返してですねメディアを広げていく、その時に必ずだから M&A って言って株をですねやっぱりオープンにして買収をしたりとか買い取ったりしてやっていく方法の出発点だったんじゃないかと思うんですね、つまり自分がお父さんが持っていたそのグループから、まあ、ある種そうしたその所有権を持っていなかったがゆえにですね、ほっぽり出されてしまったことも悪いですけども、それがずっとその彼 の, バリなんていうかなエネルギーみたいなところになってるんだと思うんですね。
まあ、ほっぽりなぜほっぽり出され
て、まあ、22、3歳の若造にこんな大きな新聞グループを告げるかっていうのが周りの経営陣の多分だったんじゃないですかね。
なのでやはり自分が持ってることが大事だ。
で 今, まあ、もう今はその新聞ないんですけども、オーストラリア、南オーストラリアにアデレードという都市があって、アデレードにニューズというのが、まあ、この名前がだから実はニューズリミテッドから始まっての今のニューズコーポレーションに始まるんですね。でそこからだから、まあ、ジ・オーストラリアンというですね、オーストラリアで唯一の、まあ、全国日刊誌というのを作るんですね。でその時もまだ30歳ぐらい、まあ、新聞出てから今40年、45年ぐらい経ちますから、まあ、よく10万部の新聞をですね、そのオーストラリアでですね全国紙としてですね、まあ、どこの都市に行っても買えるっていう新聞を出したなっていうのはすごかったと思うんですね。ただそれが唯一彼がある種創刊というか自分で作った新聞でメディアであって、で、まあ、時が良かったんでしょうけども、彼はメルボルンオリンピックの時にテレビがオーストラリアで初めて、はい、こうできてくる時にやっぱり新しいメディアとして彼はこう手をつけてるんですね。そういうところはやっぱり才覚としてあって、でそれをこう何ですか、今度は徐々にオーストラリアの市場を広げていって、まあ、結局自分をほっぽり出したヘラルド&ウィークリータイムズというグループを最後はまあ、自分で乗っ取っちゃうわけですね、買収をかけて。でそれが大体、まあ、オーストラリアが完了するのが1980年代ぐらいなんですけれども、その間にもうすでにある程度余力ができましたので、その自分の、まあ、オーストラリアにとってはイギリスはまあ母国みたいなもんですね。でそこへ、まあ、入っていくわけですね。その時に、まあ、1969年に先ほどお話してたように、ニューズ・オブ・ザ・ワールド、はい、それからもう一つサンというですね大衆有刊誌を買 収,、はい、まあ、買収するんですね、でこの2つがある意味で共闘法っていう、まあ、イギリスへ入っていく、大きな力になったんですね。ちょうどその頃がだからイギリスも、まあ、ある意味で不況の、まあ、なって、そのフリートストリートっていうところが、新聞界だったんですけども、そこに、ロバート・マクスウェルという人たちとか、何人かの外国人が、さっきちょっと出てきましたトムソンという、まあ、カナダの、大きな出版会社もやっぱり入ってきてですね、で実は今持ってるタイムズっていうのもそのトムソンが買ってから彼が、まあ、 買ったという形になるんですね。でそういう具合に徐々にイギリスでもですね、
イギリスも買っていって、
まあ、買っていって、で次に彼が目をつけたのは、まあ、もうアメリカなんですね。
そうですね。
で実は今アメリカだと、まあ、フォックスという、はい、まあ、映画会社、20世紀フォックスと、それから、テレビですね、まあ、4大今ネットワークというと、アメリカの場合は、う
ん、
ABC と、CBS と NBC と、そして今、そのフォックスを入れ、はい、でいつの間にかターナーという TBS、ターナーグループ、CNN は5番目っていうと、5っていうと入るらしいですけど、なんかいつの間にか5番目になっちゃいましたね。うん、で実はでも彼は最初はシカゴに行ってるんですね、うん、シカゴにトリビューン、シカゴヘラルドトリビューンっていう、まあ、昔からの、まあ、本当に歴史のある新聞があって、そこのところを少し票投法にして入っていって、でそこからニューヨークに行くんです、ね、はい、でニューヨークポストで、そしてフォックスとフォックス、まあ、フォックス映画と、それから、フォックスチャンネルを作って、まさにアメリカの方も、でもそのために彼はオーストラリアの国籍を捨てるわけですね、うん、つまりアメリカの場合はやっぱりその規制がやっぱりあったもので、はい、そこでまあ、オーストラリア人からはあまりよく言われないんですね、まあ、金儲けのために。
だからか、もともとメルボル生まれでオーストラリアの出身なんですけど、オックスフォード大学イギリス行って、最終的にはそのフォックステレビと20世紀フォックスを買収するためにアメリカ人になってから今アメリカ人って。
それはちょうどその頃から彼は非常にまあ、サッチャー政権、イギリスだったらサッチャー政権、はい、アメリカだともう亡くなっちゃいましたけど、そのケネディのロバート・ケネディという司法長官の、ああいうところの人たちと、まあ、いろんな交際をするようになって、そのだから結局アメリカ人になっちゃったのも、アメリカの方でその買収の規制をしちゃったわけですね、はい、やっぱり個人が少数の人がやっぱり取っちゃうのは良くないっていう、うん、でそのために彼はそんな形をやってるわけですね。
しかもアメリカではこういったテレビ局だったり映画会社のみならず、球団も持ってた。
そうですね、ロサンゼルスドジャースも持ちましたし、それからアイスホッケーはどうだったんでしょうかね。そういう意味で言うと、日本に買収しかけた時に、私もその時 の, 日本では今のスカイパーフェクトですけども、そういうのを作ったんですね、 J スカイ B っていうのですね、その時 の, 社長が友人だったもの で,、うん、で僕に相談すれば、その時にはですね、何を買収したらいいかってことを教えてあげるって言ったんですね、うん、その時にはやっぱり野球の球団のことを言いましたもん。
そうなんですね、
だから彼はそういう形でオーストラリアでは自分でラグビーリーグを作っちゃったし、はい、まあイギリスではなんかね、マンチェスターユナイテッドを買おうとした時に随分抵抗があったとかやりましたけど、そういうことはまあ今だと普通なんでしょうけども、うん、彼のそのまあ世代っていうかですね、時代にしてはやっぱりすごい先をね、いろんな形で読んでる。
そうですね。で今80歳ということですが、お元気なんですね。
ですね。いやもうそろそろだと思いつつ、でもここでようやく娘息子たちが一時はね、彼を継ぐというところから少し離れたところにこういたんですけれども、また割とこのところ長女の人も長男の人も、はい、割と戻ってきたっていう形でしたよね。
後継者は次男、
うん、次男になるのかな、今ね
したらしい、うん、その辺がというような話もありますけれども、う
ん、奥さん40歳年下、
37
歳3人目じゃないですか、
3人目は確か、うん、40歳年下
です。ウェンディ・アンチって中国の人
ですね。そうですね、うん、
はい、
そうです。その人の間にもこのお子さんがなんかいるみたいで、
うん、でもじゃあもう、ロサンゼルスに住んでるんでしたっけね、確かすごい豪邸なのかな、楽しいのかな、なんだろう、美味しいものとかいっぱい食べてるのかなとか、
つい1年前に正式にこのニスコーポレーション の, 本社所在地をアメリカに移したはずなんですね。それまではイギリスにニューズリミティとなんかいくつかやっていて、はい、でも今も本格的に全部そっちに、あとはシドニーにあって、うん、こう分散してたんですね。
忙しいのかな、楽しいのかな、どんな毎日なんだろうって。
ウォールストリートジャーナルをその後買ってる。
そうですね、ウォールストリートジャーナルを買って、実はトムソンとロイターがくっついてるのも面白くて、うん、ロイターは一時期この人が持ってたんですよ、
ロイター通信、ね、通信、うん、通信会社もなので持ってるということですよね。
それで、それは売っ払っちゃって、今度はだから競争相手のトムソンがロイターと組ん で,、で彼はアメリカ人になったかどうかは別としても、そのウォールストリートジャーナルっていうアメリカ系の経済誌を持ったんですね。だから世界の今の2つの流れっていうのが、つまり経済ニュースの流れっていうのが、つまり、まあ、アメリカ系っていうのもあれですけども、ウォールストリートジャーナル と,、うん、マードックですね、それともう一つが、まあ、アングロサクソン系でイギリス の, そのロイターと、まあ、カナダのトムソンがくっついた、この2つが大きな経済ニュースの流れになって、
うん、そうですよね。でもう一点なんですけど、ルパート・マードック氏は自身も若い頃、いわゆる ジャーナリストであったことはあるんですね。記者だったことが
ちょっとだけ、ね、
ちょっとだけあるんですよね、
はい。まあ、うん、どっちかというと、まあ、ある種のなんかインターンシップな訓練みたいなね、そんなにやってたわけじゃないですね、
じゃあメインはもう基本経営者であるけれども、まあ僕もうんね、自分も記者としてインターンしたことが、まあ、ジャーナリストであったことが、まあ、一瞬あると。
彼のお父さんはね、要するに大衆紙のですね、イギリスのノースクリフという人についてですね、南のサウスノースクリフ、サウスノースクリフ、サウスクリフかなって言われたんですよ。それぐらいのそのお父さんがある種そうした血を、だから DNA ですかね、てかね、DNA ですかね、その、要するに血がね、やっぱりついてるんじゃないかと思うんですよ。
父親は、というのはどういう。
つまり何かというと、イギリスのね、新聞界で有名な大衆紙を出した人がいるんですね。その人はノースクリフって言うんですけども、はい、その人にお父さんがついて、お父さんはそれをオーストラリアに持ち込んだわけですよ。で、それでオーストラリアでは南だからサウスクリフって言われて、はい、オーストラリアのサウスクリフと言われるぐらいの、まあ、息子って、彼がだから2代目なんですね。
そうですね。かつ、その、まあ、軸っていうんでしょうかね、はその大衆紙にある。はいと、その原点は大衆紙にあるっていう。
だからタイムズを買収しようとしたときに、まあ、イギリスの議会は吸ったもんだだったわけですね、うん、ニュース・オブ・ザ・ワールドとかそんなものを、ね、持っている人たちが、人が高級紙を買うなんてのはけしからんってなったんですね。
そうですね。では、まあ、ルパート・マードックさんという人が、少し分かってきたところで、傘下に置くイギリスの新聞が起こした盗聴事件ですね、が世界で大問題になっているわけなんですが、一体どんな事件なのか、ここでお電話でお話を伺います、はい、イギリス在住のジャーナリスト小林金子さんです。もしもし。
あ、もしもし、小林です。
竹内かなえと申します。
どうも、神保哲夫です。
よろしく
お願いします。
そしてスタジオには上智大学文学部新聞学科教授の鈴木優雅さんもいらっしゃいます、
はい、
よろしくお願いします。
今そちらは何時ですか。
今ちょうど午後3時頃なんですけれども。
そうですか、
はい、
アフタヌーンですね。
そうですね。でもマードック、ルパート・マードックと息子のジェームズが今、うん、イギリスの下院の委員会にちょうど出ている。
今まさにやってる最中ですか。
今ちょうどみんなテレビを見たりしてる感じですかね。本当にこの記事ずっと報道され続けているんですけどね、
う
ん、
じゃあイギリスでも大きな騒動になっていて、今まさにもうイギリス中が、
う
ん、その会員の、
そうですね、イギリスのかなりの人が、マードックを見たり、あるいは話したりするんじゃないかと思いますけどね。
例えばその一般のイギリスの人たちの間では、この事件というのはどういった意見が出てたり、どういった議論になってるんですか。
ですね、この元々の事件というのは2005年、はい、少し前に戻るんですけどね、はい、ウィリアム王子の膝の怪我に関する記事がこのイギリスの大衆紙のニュースオブザワールドに出て、それでその記事の中の会話にその王子とその弟のハリー王子とかの会話が出てたんですね。そうするとそこまで分かるのも本当に携帯電話を盗聴するぐらいしかないんじゃないかということで、王室の関係者の人がロンドン警視庁に調査を依頼してということで、まあ、始まって、でそれで2007年にはもうニューズ・オブ・ザ・グループの記者だった人と、それから私立探偵が実刑判決を受けて、もう一旦は終わった事件だったんですけども、うん、はい、それが今月の頭ぐらいに非常に大きくなったのは、2002年、これもちょっと前の話なんですけどね、はい、13歳のミリーちゃんという女性が誘拐されて殺害された事件があったんですけども、はいはい、その時にそのミリーちゃんの携帯電話にニューズ・オブ・ザ・ワールドの記者とか私立探偵が盗聴というかその伝言メッセージを聞いてたってことが分かって、それが報道されたら、みんな非常にこう国民の中にこう怒りが起きてきたんです。今まではその例えば王子様とか、あるいは有名人、あるいは政治家の電話を盗聴するってことはあったんですけれども、やっぱり一般市民の、しかも殺されてしまったかわいそうな少女のですね、携帯電話のまで盗聴してたっていうことで非常に大きなニュースになりまして、それからもう2週間ちょっと経ったんですけども、毎日どの新聞も一面がこのマードック関係あるいは盗聴関係の記事でずっと続いている感じです。
そうなんですね。先ほどもちょっと出てきたんですけど、伝言メッセージを盗聴したりとか、そのウィリアム、王子、ヘンリー王子の会話を盗聴したり、主に盗聴っていうのが出てくるんですけど、でも、ひどいですね、これ見ていると。電話などの会盗み聞きしたり、あと、 コンピューターウイルスも使っていたり、
そうですね、電子メールにハッキングしたりですね、例えばそのイラクやアフガニスタンで亡くなったイギリスの兵士さんの、電子メールにハッキングして何か情報を取ろうとしたりっていう、まあ、疑惑ですけれどね、はい、そういうことも言われてまして、ただその大使と言いますか、そのニュースオブザワールドとか、あるいはその先ほど鈴木先生のお話の中にもあったサンもそうなんですけどね、たくさんいろんなスキャンダルとかそういう話を載せたいということで、個人情報を取ることが非常に重要になりまして、いろんなやり方で、うん、情報を取るんですけど、盗聴するだけじゃなくて、例えばですけども、イギリスで BBC なんかもそうなんですけども、おとり取材っていうのもよくやるんですよね。例えば、
はい、
警察の中で例えば不正とか、あるいはその人種差別があるとしてですね、それを調べるためにその記者が警察の中で就職するんですよ。それでその中の様子を隠しカメラで撮って、後でそれをその BBC とか、あるいはその新聞などで暴露して、それはまあ公益のためのジャーナリスティックな行為なので、一応まあそれは許されるわけなんですけども、ですからその盗聴したりとか、おとり取材とか、本当にもうなんていうか、日本からすると考えられないような、法律を違法行為というか、ギリギリのそういう危ない取材行為というのが非常にたくさん行われている感じなんですよ ね、
あとだってなりすましっていうのも出てますよね。
そうなんですよ。例えばこのニュースオブザワールドの記者で少し前にですね、アラブの王様のふりをして、例えば王室のメンバーに近づいてですね、向こうはなんか王室でアラブの王様だからって言うんで、ほっとこう気を許して何か喋った、それをそのまた新聞で暴露したりとか、いろんなことをやってるんです。
そうなんです。あと、まあ買収っていうのもありますね。お金を渡したり。
そうです。今回非常に大きな問題になってるのは、そのロンドン警視庁と親しくなってですね、ニュースオブザワールドとか他のこの、マルクの新聞が警察官にお金を払って、賄賂を払って、それでいろんな情報を得て、それをもとにして記事を書くっていうのが暴露されたんですよね。
あと追跡装置をつける。
そうですね。あとそれ、そうです、有名人なんかもそうですし、時々例えばその個人情報を暴露したい人のうちの周りとかに、大きなトラックっていうんですか、放送用みたいな、そういうモニタリングするようなトラックを置いておきましてですね、中に携帯、会話が聞けるような、電話を登場できるような機械などを置いて、そしてあるいはカメラを持ってずっと待って、うちの前で張ってたりとかですね、そういうこと、もう本当警察まがいの手段なんかもかなり使ってるようなんですよね。
隠しマイク、あ、そうか、これはいわゆる盗聴
です。そうなんです。隠しマイクとかですね、
セッティングできるんですか？
本当に、うん、たくさんやってましてですね、この間も2008年なんですけども、F1 ってありますよ、スポーツの元会長のモズリーさんという方がいたんですけども、うん、その方が個人的にですね、何か SM の成功プレーをするのが、まあ、個人的な趣味だったそうなんですけども、それを自分の妻にも秘密にしていたそうなんですけども、それをニュースオブザワールドの記者が察知しましてですね、ある女性を娼婦としてモズレーさんの成功プレーの場所に送りましてですね、でもその娼婦さんにカメラでその様子を撮ってもらったんですね。それでその写真を紙面に出して、また大きなスクープを撮ったっていうことがあったんですけども、なんかもう想像を超えましたよね。言葉がなくなるぐらい、本当になんていうか、すごくすごい取材行為をして記事を書いてますけどね。
私のイメージだと、記者の方、ジャーナリストの方は、例えば、まあ、張り込んだりとか、長い時間いたり、お付き合いを重ねたり、インタビューを申し込んだりして記事を書くイメージだったんですけど、随分とも、これ記者の皆さんがするんですよね。
記者がする場合も、誰かになりすましてですね、例えば誰か の、 医療病気がどんな病気を持っているのかとか調べるときに、例えばその社会保険の担当のところに電話して、まあ、なんとかなんですけれども、たまたま旅に出てて、今例えば健康保険の手帳を持ってないので教えてくださいとか、なんかそうやってこう誰かになりすましていろんな情報を取ったりするんですけども、でもその記者が本当にやってしまうと、それはもう違法行為になりますんで、このニュースオブザワールドとかマードックの新聞をやってたのは私立探偵を雇うんですよね。
あ、そうか、直接的にやるというのは、委託してっていうパターンもある。
だからもし万が一裁判になっても裁かれるのはその私立探偵であって、会社には傷がつきませんし、その記者も普通は裁かれたりすることはないんですよね。
そうですよね、ただこれは誰の方針といいますか、どういう方針でこういう方向で取材をしますとか、それでも情報を取ってこいとか、そういうのは。
そうですね、それがまあ今回 の, いろんな、スキャンダルの中心なんですけども、その先ほどその鈴木先生がおっしゃってましたように、そのマードックが1969年ぐらいにサンと、ニューズ・オブ・ザ・ワールドを買ったっていう話がありましたけれどね、あれを機会にそのいわゆるイギリスの大衆紙がセックスとか性に関わるスキャンダルとかプライバシーに関わる記事をたくさんこう出すようになったんですね。で、その、なんて言いますか、目的はやっぱりライバルよりもたくさん新聞を売ることなんですよね。それで、マードックは、3ページ目に裸の女性の写真を出したりとかするようになってですね、非常にこう、なんて言いますか、ある意味では低速にこう、しかしどんどん新聞が売れるようになったんですね。ですからその目的はライバルよりも一部でもたくさん新聞を売ることなんですよね。
じゃあそのルパート・マードック氏が買収をしてからこういった、その衝撃的な見出しだったり内容だったりっていう風になっていったということですね。
何かですね、それまでももちろんあったんですけれども、なんか拍車がかかったっていう風に私は聞いてるんですけどね、
ただ直接このマードック氏本人がそういう風に指示したかどうかっていうのは分からないところなのかな。
今回 の, 一連の報道に関しては そこが今探し出そうとしているところではあるんですけれども、ただその、多分鈴木先生もご存知だと思うんですけども、そのマードックは、新聞の所有者なんですけども、ただ所有してるっていうだけじゃなくて、結構編集方針に介入するんですよね。
それで
よ
くそういうことなんですね。
こういう、それは別にもっと裸を出せっていうことかどうか分かんないんですけども、いろんな、なんだこの記事はみたいなこともありますし、なんていうか一人の編集長のようにですね、なった部分がありますので、ある意味ではその間接的には少なくとも長い間はマードックの支持といいますかがあったんじゃないかと思いますけどね。
ただ先ほどの具体的な方法として、盗聴、隠しマイク、コンピュータウイルスなどなどありましたけれども、あと買収、賄賂ありましたが、それを受ける方も受ける方といいますか、警察もそれ で、
今回それはかなり批判されてますけどね、そのやっぱりその大衆紙とかタブロイド紙に勤める記者の人がよく弁護のために言うのは、僕たちは公益のためにその読者が読みたいものを出してるだけなんだよっていうふうによく説明するんですけどね。確かにニュースオブザワールドも、1週間に1回出る日曜紙だったんですけども、その日曜紙の中でも一番売れてる新聞で、3も日刊大衆紙の中では1番か2番に売れてる、どちらも大体260万部ぐらい売れてる新聞だったんですよね。
そうなんですね。そのさっき、マードック氏が編集長のような、立場でもあるということでしたけども、
今はさすがに80歳ですからね、
そう
ですね、その政策的なことは何か言うかもしれませんけども、細かくは言ってないと思いますけどね。
その具体的に政治や警察とこうつながってるっていうような側面はあるんですか？
それがですね、今回いろいろ問題になっているのが、その、マードックが出すマードックプレスとですね、その政治家およびその警察との癒着が非常に大きい問題になってるんですけれども、先ほど言いましたけれど、少し言いましたけれど、その警察から賄賂を、警察にお金を払って情報を受け取ったっていう、そういう賄賂疑惑で、今調査中になってるんですけれども、もう一つは、この先ほどの、盗聴疑惑は、もともとは2005年の事件で、2007年にもう人が有罪になってるんですけども、その後ですね、2年前の2009年に、ガーディアンっていう高級紙の新聞がですね、実はその1人か2人の記者が関与したんではなくって、もっとたくさんの記者が新聞の中で組織ぐるみで行われていた、そしてその犠牲者はウィリアム王子とかそういう数人じゃなくて、もう数千人規模だったって書き出したんですよ、2009年頃に。そしてそういうじゃあもう一回再捜査をしたらいいんじゃないかっていう声が上がったんですけども、ロンドン警視庁はずっとこれをいや新しい証拠がないからって言ってずっとやっていなかったんですね。それでそれはやっぱりその本当に調べて証拠がないって言ってたんではなくって、やはりマードックプレスと強い関係深い関係を持っていたから 再捜査をしなかったんじゃないかという強い疑惑が今出てるんですけれども、
あと亡くなった方も出ているというふうに報道にな
っています。亡くなった方は、月曜日の朝ロンドンの自宅で亡くなったことが分かったそのショーン・ホアさんっていう、元ニューズ・オブ・ザ・ワールドにいた記者の方なんですけどね、はい、でもこの方が政治的な意味もちょっとあるのはそのこの方とこのホアさんがニューズ・オブ・ザ・ワールドで働いてた時に編集長だったのがキャメロン首相のですね報道局長のアンディ・クールソンっていう人だったんですよ、うん、でクールソンさんも1月に辞めてるんですけども、なのでそのこのなんていうか汚い投票事件に少し首相も関与していたっていうかその、うん、なんとなくこうちょっと染まっていたような感じもあるんですけども、でもそのホアさんがなぜ重要かって言いますと今までいろんなその元ニューズ・オブ・ザ・ワールドにいた人がいや盗聴はずっと組織的だったという人がたくさん出てきたことが出てきたんですけども、はい、みんな匿名だったんですよね。やっぱりその、復讐が怖いのかわからないんですけども、ただホアさんの場合は昨年9月にニューヨークタイムズが出したその盗聴事件に関する記事の中で実名で本名でちゃんと出た人なんですよね、
はい、
ですので今回なぜ亡くなったのかちょっとこう大きな衝撃を受けてるんですけど、ただ警察によりますとその指名なぜ死んだかはちょっとまだ不明なんだけれども、はい、不審な死ではないとは言ってるんですけどね、何かその誰かに殺されたとかそういうことではないようだとは言ってはいるんですけども、ただ今のところはなぜ亡くなったのかその詳しい死因に関してはわからない状態です。
でもそこまでして取材といいますか情報を得ようとするということはイギリスも新聞事情というのは厳しいんですか？
日本だと大抵何でしょう、宅配の購読率って非常に高いですよね、はい、80% ぐらいだったかあるいは 70% かなり高いんですけど、イギリスはそれが非常に低いんですよ。それでほとんどの人がですね朝店頭に行って自分の好きな新聞を買うっていう感じなもんですから、ね、ある意味ではかなり不安定なことになりまして、競争なんですよね。だから面白い見出しがある方があればその新聞は読者に買われるんですよその日。
でも実際にその2007年も含め実刑判決を受けている記者の人たちも何人もいるわけだし、これが違法性があるってことは当然知っているし、もうこういうことは違法で実際あるしっていうことですよね。
そうなんです、そうなんです、ただそれがその組織たった一人か二人の記者あるいは私立探偵だったのか、あるいは組織ぐるみだったのか、もし組織ぐるみだったらどこまで誰が何を知っていたか、それでその盗聴事件が発生した時に編集長だったアンディ・クールソンという人を自分の官邸の報道局長に起用したキャメロン首相の判断というのはどうなのかという部分もありまして、いろいろ毎日毎日何か一面に出てる感じなんですけど。
ね、神保さんいかがですか？
小林さん、神保哲夫です。
どうも、は
い、どうもよろしくお願いします。小林さん、確認なんですけれども、
はい、
この盗聴っていうのはあれですよね、もちろん一般の人が別の人の電話を盗聴するのは違法なわけですよね。
はい、そうです。
でこれはどういうふうにその盗聴なんてものが行われたのかっていうようなことは報道されてますか？
ですね、はい、盗聴っていうのはそのこれを盗聴って言っていいのかちょっとよくわからないんですけれども、
正確な定義ではないんですけども、
結局、そうなんです。結局、具体的にはですね、他人の携帯電話の伝言メッセージを聞いたってことなんですよね。それで、その法律的な意味も非常に、よく詳しく調べると、複雑として、つまりその本人がもう聞いた、しまった伝言メッセージをですね、他人がもしアクセスして聞いた場合はそれは違法にはならないとか、何かその法律の改正が後で行われたそうなんですけれども、細かい点にはちょっと違う部分が あるんですけれども、でも実際にどうやってやったかと言いますとですね、例えばその普通携帯電話を買うときに日本もそうかもわかりませんけど、留守番電話を聞くための個別の何か番号があるそうなんですね、はい、例えば111とか000とかですね、はい、それで大抵の人はですね、携帯電話の業者がつけた番号を変えないそうなんですよね、うんうん、ですからその誰か有名人の携帯番号が分かり次第そこの電話にかけると、 記者があるいは私立探偵がその伝言のメッセージを聞くことができて、またそのもし例えば本人が出てしまったら伝言メッセージ聞くことはできませんけれども、例えば2人組で1人が最初にかけてその本人が出た場合に、あのそれで話をしている間にもう1人の人がかけると、やっぱり通話中ですから
留守番電話
のメッセージをまたそこで聞くことができると、そういうようなことをずっとあのやっていたようなんです、うん、
あじゃあ盗聴っていうのはまずは留守番電話を、まあ勝手に聞いたという意味であるということと、
具体的にはそうなんです。
しかもそれは何か高度なあのハイテク技術とかを使ったんではなくて、多くの人があの携帯電話の留守番電話を聞くための暗証番号が最初にデフォルトで セッティングされているものを変えないだろうということで、それで聞いてたっていう話ということなんですね。
そうなんですよ。
なんかあの英語で見るとあの、まあ、ハッキングって言葉をしてて、日本では盗聴になっているのでね、一体どうやってそのロイヤルファミリーの盗聴なんていうのを一体どうやって新聞記者で、まあ、新聞社でも更新所でもいいんですけど、やったんだろうと思ったけど、
複雑な感じに聞こえますよね、でも非常にあの簡単なことなんですよね。
なるほど。簡単と言いますか、実際にはそれを聞いてたってこと、でもそれでもやはり違法なわけなんですね。それでも
そうなんです、
なるほど。
そうなんですけれども、そのただですね、そのあのあるニュースオブザワールドに元いた人の話に、その人がたまにあのいくつかのテレビ番組で話したところによりますと、あの90年の例えば90年代末ぐらいか、あるいはちょっと正確な年がわからないんですが、その時まではそのあの英国の法律がそこまでそういうことが違法であるということをきちんとこう定義してなかったそうなんですね。ですからその非常に法律的にあるいは技術的なことだけを考えると、あの最初90年代の初期ぐらいには必ずしもそれは違法ではなかったっていう人もいるんですけれどね、
なるほど、あと先ほどあの、まあ、あのクルソンさんの名前が出ましたけれども、はい、まあ、この今回その、まあ、原因不明で亡くなった、まあ、内部告発者のホアさんの、まあ、がニュースオブザワールドにいた頃の編集長ですよね、
はい、
でしかもそれがその後に、キャメロン政権の広報部長になっていると、報道部長ですか、
で
今は辞めているということなんですが、これ、今イギリスの報道ではこのキャメロン政権に今後ですね、何かその大きな打撃になるとか、まあ、あのこれであのレーバーの方もなんかあのミリバンドさんなんか勢いづいているような映像ちょっと流れてましたけど、どうですかその辺は。
今日あたりぐらいからやはりあの、ちょっとあの首相のままでずっと入れるのかどうかっていうのを結構野党側が煽っている感じがするんですけれどもね、あの確かにかなりあのそのクルソンさんを起用するときに、もともとはその保守党野党だったときにあの広報の責任者になったんですけれども、あのキャメロンさんにずっと首相になるときにこの人を雇い続けてはダメだよっていろんな人が言ってたんですけど、それを無視してやったっていう部分もありますんですけれども、ただあの結構大きく騒いでる割にはですね、最終的にはやはり国民が一番あの関心があるのは経済がどうなっていくかということなんで、あのしばらくはあと2週間ぐらいはこう大騒ぎになっていると思うんですけれども、最終的にはあまりこう政治的な動きはないんじゃないかということがありまして、昨日今日あの世論調査の結果が出てるんですけども、その新聞によっても違うんですけれども、ほとんどあの支持率あの保守党、労働党、それからもう一つ税率政権のもう一つのパートナーである自由民主党 の比率はほとんど支持率はあまり変わってない感じなんですよね。
なるほど、なるほど。最後に1点だけ、このマードックさんが直接支持してたかどうかはまだわからないけれども、マードックさんの傘下にある、新聞社、特にこの大衆紙タブロイド紙というのが、かなり、そのスキャンダリズムであるとかセンセーショナリズムというものを行ってたということは、もう間違いないわけですよね。それでイギリスではそうした報道というものがやはりその発行部数にそのプラスに作用してたんですか、要するにそういうことやるとやっぱ売れてたんですか。
確かにそのなんて言いますか、数だけで言いますとですね、例えばニュースオブザワールドは日曜に出る新聞の一つでしたけれども、あのトップでずっとトップだったんですね。それ例えば、6月一番最新の部数ですと260万部でトップだったんですけれども、例えばその第2番目の新聞は何とかといって190万部ぐらいで、いつもこう100万とか数十万部大きな差がついているんですよね。
そうですか。
ですからやはりそのこういうスキャンダラスな危機っていうのがどうしてもあの部数が伸びるっていうの、ただあの新聞そのものの発行部数が全体的にどんどんどんどん減っていますから、そういう意味ではあまりいいあのビジネスの投資ではないんですけれども、
わかりました。
はい。
先生の方は何かありますか。
鈴木です。
こんばんは。はい、どうも。
というか、午後ですね。私の方はですね、やっぱりちょっと、その実名を出して、このことを訴えたですね、お母さんという人が亡くなったっていうのはですね、ある意味で言うとちょっと BBC の時のですね、例の BBC が報道してイラク戦争のことですね、あの博士が数日後に自殺しましたよね。
ありましたね。
なんかそれをちょっと連想しちゃうんですけどもね、つまり非常に政治性、つまり今最近の聞いた話だと、そのスコットランドヤードのある種トップもうこのことに関連してなんか辞めるというようなことも言ってますし、それほど本当はすごく政治性の深いものが実はあるんではないかという、まあ邪推じゃないですけども、その辺はどうでしょう。
いやどうなんでしょうね。ただ先生、例えばその1960年代の陸総大臣だった
プロフィオム
さんが亡くなった事件がありましたよね。愛人があって、それが非常に大きな事件になって、あれもそうですけれども、何か、なんて言うんでしょう、メディアで非常に大きくこう報道されてしまうと、なんか実際に何が起きたかっていうよりも、その報道そのものが大きくなりすぎてしまって、はい、そのロンドン警視庁の警視総監が辞任したんですけれども、それも含めて、もうなんていうか、何かが真実かどうかっていうよりも、もう、なんて言うんでしょうね、大きなメディアの報道そのものがなんか大きなプレッシャーになってやめちゃったりする場合があるんで、はい、その事件の大きさは一体どこまでどうなのかなっていう感じがしないでもないんですけれどもね。ただこのホランさんが本当にどういうふうにして亡くなったのかって、今後死因が分かってくるでしょうけれども、はい、やはりそういう謎になるかもしれません。迷宮入りといいますか、そういう可能性も確かにありますよね。
で今回のこのスキャンダルが始まってから、マードック氏自身はどのように過ごしてきたんですか。
マードックさんはですね、まず7月、まずずっと知らなかったと思うんですね。他に先ほど言ってたんですが、5万人ぐらいニューズコーポレーションの中に従業員いるそうで、新聞業というのはなんか非常にその中でもあまり大きくないと言いますか、そのニューズオブザワールドに関しては本当に少ない数パーセントになるそうで、それで、まあ、ずっと部下から話を聞いていたでしょうけども、直接関係してたわけではなかったんですが、7月10日にイギリスに来まして、それからはもう全部オープンになるべく警察とも協力するようにっていうふうに言ってまして、もう新聞に2回ほど、1回目は謝罪広告を出しましてですね、もう一つの、広告ではこれからはきちんとやっていくっていうのをやりまして、それで今日はその会員の委員会に出て、盗聴事件で何を知っていたのかっていうのを議員にいろいろ質問されてますから、こういうことは今までなかったことなんで、かなり努力してる感じはしますけれども、
片腕の女性 のブルックスさんっていう人は結局逮捕されちゃったから公聴会には出てないんですかね。
今日ですね、この後もうそろそろ出るはずです。一番最初にジェームズ、息子のジェームズと父親のルパートが出て、その後に出るっていうふうに聞いてますけれども、はい、
なるほど、そうなんですね、わかりました。小林さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼します。どうも。
イギリス在住のジャーナリスト小林銀子さんに伺いました。で今日は世界のメディアをマードックに批判集中、イギリスの盗聴事件何が起きているのかというテーマで、上智大学教授の鈴木優雅さんを迎えしてお話を伺っています。やはりイギリスではもう本当に大きな騒動になっているようですね。お話を伺って、
でも小林さんがお話したより多分ですね、2週間ぐらい騒いでですね、その後ですね戻っちゃうんじゃないかっていうのがいつものパターンで言うとですね、なんかそういう感じかなっていうのがありますね。
なんです、どこの国でもそうなんでしょうか。日本でもそういうその気はあります
よね。だから逆に言うと日本だけではないってことなんですね。ある種 その、まあ、一過性っていうかです、良くも悪くもですね、みんな騒ぐけども、どっかで山を越えるとスーッと引いちゃう、それが一つで言うと、やっぱり今小林さんも話したように、一番関心なのは実はだから経済だっていうことになってしまう、
そうですね、
やっぱり。
ただそのマードック氏が直接そのニュースオブザワールドの編集方針、取材方針ということに言及していなかったとしても、指示を出していなかったとしても、この盗聴事件に関してマードックさんに何か責任っていうのは あるもんなんでしょう。
それこそ多分だからね、ブルックス氏が例えば逮捕、まあこの後逮捕されたりとか、はい、刑事事件で何かするってことになったら、やっぱりどこかの国の大あれじゃないけども任命責任というのがやっぱり出てくるし、まあ、それからさっき小林さんの中でもちょっと僕紹介しようかと思ったんですが、マードックの語録っていうのを僕ちょっと集めたことあるんですね。でその時にその、はい、君はもはや私の思い通りの新聞作りをやっていないっていうのが、まあ、ある種常套句なんですね。これ何かというと、買収をしてタイムズの時もそうですし他の新聞もそうなんですが、まず辞めさせないんですよ。やっぱ体裁悪いからみんなね、まあ、いつも通りやってくれってみんな任せるんです、うんね、で1年2年経つと、あれ君まだここにいたのっていうですね、だんだんにこう辞めさせるタイムズなんかも典型的に、だからそのマードックが持ってから5年10年経ったらもう、だからそのタイムズなんかを辞めてった人たちがもう一つのインディペンデントっていう新聞をやっぱり出したんですよね。
でも冒頭で出てきましたけど、そういう今回のような取材方法を取るザ・ニュース・オブ・ザ・ワールドもあれば、一方でウォール・ストリート・ジャーナルなんかも持っていたりすると、なんかちゃんとやればできるんじゃないかっていう。
でもこのところウォール・ストリート・ジャーナルですね、
また違うんです、問題ができ
て、特にサイトなんかで見るとですね、これまでなかったですね、芸能人とかそういうニュースなんですね、つまり経済ニュースじゃないところのエンタメニュースっていうのがですね、僕は増えてると思うんですけども、ちょっとジモさんは詳しいかもしれません。
新聞に芸能情報が増えてるみたいな。
だからまあ、ね、エンタメ系が多いっていうのと、ウォール・ストリート・ジャーナルのね、一つの誇りっていうのは、その写真を使わないでね、顔がね全部似顔だったんですよ。それがもう本当にすごいこう高級感のある読書だったんだけど、今やもうただのカラー写真の新聞になっちゃったりして、その意味ではもう、ウォール・ストリート・ジャーナルっていうのはやっぱりマードックさんの傘下に入って、そのかなり変わった。だそこがね、まあ、今日後でもし議論になるかもしれないけど、そのマードックさん自身が実際にこう手を突っ込んであれやれこれやれっていうふうに言ってなくても、もうマードックさんのその語録があるくらいだから人となりは分かってるわけですよね。でしかもある種、まあ、発行部数マキャベリズムみたいな感じのスタンスで、うん、マードックさんってね、よくよく読んでみると、もともとはそのレーバーパーティーの人間で、本来はリベラルな人であるにもかかわらず、どうも時代はこれはね、メディアが全般的にリベラルだから、これはもう非常に保守の方と言った方が儲かると見れば、フォックスニュースなんていうのはもうその権限みたいなニュースを作ったでしょあれもあの人の思想が反映されてるとは必ずしも限らないかもしれないと、うんうん、そっちの方が売れるかもしれないと思ってやったんじゃないかっていう説もあれも、そこのところは両説あるみたいですけれどもね。だからやっぱり売るためには何でもするっていう人が経営陣になれば、うんうんうん、逆に言うとたくさん売った人は出世するし、嫌でも
うん、
だからやれっていうふうに言われたか言わなかったかっていうのは実はあまり大きな意味がない。ただね、ここでね、議会で僕はちょっとやり取り非常に興味あるんだけどね、そこでね、それこそほらなんか前に村上ファンドが捕まって安く売って買って高く売ったけしからんって言われたのおかしい話があったけど、はい、あなたは売るためなら何でもするんですかって言われてね、もちろんですっていうふうに言った時にね、その議員たちはですよ、新聞がそれでいいのかって言えるかっていうことですよ。これだけ新聞がどんどん潰れてるときにね、うん、売るためなら何でもやりますっていうことが間違ってるのかっていう議論になっちゃうとね、結構これ大変な議論しなきゃいけませんね。いやいや、ね、売るためだ、でもや新聞は一定の節度を守らなきゃいけないんですって言ったら、もう潰れたら潰れてもいいですかって言ってるような話になりかねないということで、今の新聞の状況を考えると、これはもしかするとまたそのマードックスキャンダルとは別の意味でね、新聞これからどうするんだっていう議論に火がつく可能性もあるかなと。
でもそうしない方法で売れる方法考えなさいとか、本当にそうしないと売れないのかっていう議論にもなってくると思うんですけども、
大変ですね。でもまあ、ただまあ一線はあると思うよ。今回は盗聴賄賂なりすまし尾行だからね。
で実際すごい被害こもってる、
ちょっと並びすぎましたね、
たりとか道義的な問題もある、うん、
やること全部やりましたって感じだから、
うん、そうですよね。今日は世界のメディアをマードックに批判集中、イギリスの盗聴事件何が起きているのかというテーマでお送りしていますが、鈴木さん、また深夜営業でも
はい
よろしくお願いします。TBS ラジオニュース探求ラジオディグ、火曜日は神保哲夫さんと竹内香奈でお送りしています。今夜のテーマは世界のメディアをマードックに批判集中、イギリスの盗聴事件何が起きているのか。ここまでまずは世界のメディア王の意味を取るルパート・マードック氏とは何者なのかというところから、上智大学教授の鈴木優さんに伺いまして、その上でイギリスでどんな盗聴事件が起きていたのか、イギリスにお住まいのジャーナリスト小林金子さんに伺いました。引き続き鈴木さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これまでのお話では、このルパート・マードック氏はとにかく、ま、メディアを支配しているといったところがお話に出てきたんですけれども、 ルパート・マードック氏はなぜこれだけのメディア王国を築くことが可能だったんでしょうか。例えばこんだけいろんな国に渡るし、いろんな考え方の人が中からいやいや俺たちは違うぜっていう話は出てこなかったんですか。
さっきの中で言いますとですね、まあ三大陸、まあよく言われるのは三大陸にメディアを置いてるんですね、はい、で実はそこで漏れてるのが実はアジアとか、うん、東アジアも含めですけど、例えば中国にも一旦はですね勢力を伸ばそうとして、まあ、本当かどうかありませんけれども奥さんも中国人にしたというところがありまして、で一旦こうシャットダウンされちゃうんですね。その時に日本にこう来た時にあったんですけども、はい、うん、その後フェニックスというテレビをですね着実に伸ばしてですね、実は中国でもですねすでにいろんな形でも入り込んでると、うん、それからインドでもですねやっぱり衛星放送を使ってですね、やっぱり、ケーブルテレビ等を含めて、うんうん、それからついに南米までもですね割とこのところはもう順調にいきまして、と残りはだからないところはないっていうと、まあまあ、アフリカ大陸ですか、うん、になるんですけれども、まあ、それはちょっと今のところのもう彼の年齢からするとねもうちょっと無理かなとは思うんで、まあ、南極と北極にはまあいかないでしょうけれども、
そうですね、
でも、まあ、結局ね一番の多分あれは彼が二十歳の時にやっぱり移民組に剥がれて追い出されたというところのですねやっぱり執念というかですね、まあ、こんなことも彼のその時の、ね、語録でですね、自分以外の全世界を相手にした終生続く戦いと、それが彼が父の遺産を継承した時の22歳の時に言ってるんですね。で、そうマードックの行動の裏にはいつも二つの目的があったように思う。一つは父親キースを追い越すこと、もう一つは世界を動かすこと。多分それが今なんとなくね、世界を動かすことっていう、それがだから彼にとっては今そのメディアというものが一番のものであるのかなっていうのがありますね。
もし純粋にお金儲けとか地位とか名声ということだったら、その買っている企業がこんなにまあメディアだったり球団だったり、例えばもう全然不動産からなんでしょうね、はい、例えばこうデパートからとかいろんなとこ買ったって別にある意味いいわけで、ただこうやってメディアを買っていってるところが、
ね、領域はメディアに絞られてますよね。それがだから世界に動かすのと、確か007のシリーズの中で、そういう悪の権限の、まあ、メディア王っていうのはですねどうも彼をモデルにしたっていうのも実はあったぐらいで、まあ、本当にそうかどうかは、まあね、監督かなんか聞かないと分かんないんですけれども、ある意味でだからやっぱりメディアが世界を動かすっていうことに、まあ、彼はやっぱりそこで喜びを感じる。
実際彼が動かしてる部分って動かした世界の部分ってあるんですかね、
まあ、結局その世論反映みたいな形ですよね。だからサッチャーさんとかその後のブレアさんあたりっていうのはある意味で言うと彼の持っている片方の新聞ではこき下ろすけど片方の新聞ではこう持ち上げといてやっぱり選挙の時にこう動かしてしまうってことなんですね。
じゃあ動かしてる部分もあるんですね、
まあ、それをどれほど彼が、ね、意識して、まあ、やってるかっていうのはあるんですが、ただ実際言えるのは彼がつまり持ち駒がたくさんあるんであるメディアを使ってこちらを叩いておくけどもあるメディアを使ってそちらを持ち上げると必ず票が多く入っちゃうっていうことが、どっちかというと、まあ、例えばイギリスで言うとタイムなんていうのはザ・タイムズっていうのはある種クオリティでエリートの人たちですね。でもやっぱり票をたくさん握ってる人たちはやっぱりね賛を読んでる人たちっていうところが、これはオーストラリアでも同じようなことはまあやっぱりやってるんですね。だからさっきジモンさんも言ったようにフォックステレビはやっぱりあの時っていうかその 9.11 でやっぱり愛国精神でこう行くわけですよ ね、
はいはい、
それがやっぱり彼にとっては今アメリカで生きる道としては一番ということを選んでるんでしょうね。
そのフォックステレビの件っていうのは 何の件でしたっけ。
イラクの時なんかにですねやっぱり旗を立てて愛国をやって、それから一緒に軍と一緒にですねずっとですね行くわけですよ、はい、まさに銃弾飛んでくるところ、はい、そこ延々と生中継やる一方で、逃走する犯人をですねヘリコプターの上からですねずっと警察とあれと一緒にこう追ってですね逃げるところまで全部生中継するんですよ。それ視聴者それやっぱ見ちゃうんですよ ね、
そうでしょうね、
もちろん見たくない人もいますからそれは見ないんでしょうけども、でも見る人がやっぱり多いんですよね。
だからイラク戦争の時に世論の喚起という意味では
FOX ニュースが果たした役割っていうのはやっぱ大きいですよね。基本的にはその戦争をまあ礼賛したということで、まあ、あの FOX ニュース現象なんて言われてね、イラク戦争を支持する人は全員 FOX ニュースを見ている、 FOX ニュース、イラク戦争、あの FOX ニュースを見ている人は全員イラク戦争を支持しているっていうふうに言われるくらい、まあ、イラク戦争を全面的に支持するスタンスを取ったと。ただその時に実際はすごくあの視聴率というか視聴者数を増やしたのも事実なので、うんうん、あの先生はどうですか、マードックさんのそうした例えば愛国的なスタンスとか、はい、あるいは、まあ、ある種の保守的なスタンスとかっていうのは、さっきちょっと議論出ましたけど、ビジネスとしてそっちの方が儲かると思って選んでるのか、むしろ彼のかなり内発的な価値観も反映しているのかっていうのは議論があるみたいですよ。先生はどうですか。
やっぱりね、昔っていうか最初の頃っていうのは、さっき言ったそのなんていうのかな、一番やっぱり相手にするにはそれが一番いい方法を取っていたじゃないかと思うんですよ、うん、つまり彼の考えとかそういうよりもそれが経営的に一番うまくいく、だから、変な話、儲かってる新聞は高くても買うけど、うん、でから儲かってない新聞は買い叩いて取って、それでうまくいけば次にまた売って、うまくいかなければさっさと売っちゃう。だから典型的なニューヨークポストですね。ニューヨークポストは僕はある時にですね、言われて3年ぐらいで売っちゃうんじゃないですかって言ったら、それがずっと残ってるってことは、あれはやっぱりあの地でニューヨークでああいうものを読む人たちがいっぱいいるっていう証拠なんですよね。でそれでもう一方で、だからある種だからアメリカっていうのも面白い国だとは思うんですね。彼にとってやっぱり魅力あると思うんですよ。つまり割と体現化、具現化しちゃうわけですよ、やってることが。でもイギリスっていうのはやっぱりもう一方で言うとけしからんっていうね、やっぱり彼のやり方はっていう人たちもいるわけで、彼はだからこう順調こう流れてるんで、やっぱアメリカはやっぱり一番彼が思ってるようにやれるところじゃないかなっていうですね、その地をもう見つけた。だ中国行けば中国行ったら最初でちょっとねやりすぎてっていうよりも、中国の体制からちょっと批判的に言われたんで引いちゃって、今度は違うちょっと絡めてをやりながらってねやるわけですよ。だけどだから多分アメリカが一番合ってるのかもしれませんね。
アメリカでもね、今回まだ確認されていることではないんだけど、 9.11 の、 犠牲者の、ね、家族の電話を、またこれちょっと、ハッキング盗聴っていうんだけど、要するに留守番電話を聞いたっていう話だっていう、さっき小林さんの話で、ちょっと詳しい内情は分からないけど、いずれにしてもその疑いが出ていて、早速アメリカの議会はもうそれを調査を始めようとしているので、これアメリカに飛び火する可能性もゼロではないですよね。でそうなるとウォールストリートジャーナル持ってるオーナーのマドクさんのところでそんなことが行われたってことになると、これはまたアメリカでも大変な、
これ多分イギリスなんかよりもアメリカの方がそういうところはやっぱり厳しいと僕なんか思ってるんで、結構そちらの方がね、逆に言うとね大変なことになるかもしれませんね、イギリスよりもね、むしろね、アメリカの方がね。
でその96年のテレビ朝日の件もありましたけど、今後日本にこう入ってくるっていうことは考えられるんですか。
その時期前後でですね、例えばNHK が今世界戦略のこと言ってますけども、初期の頃における世界戦略の時にですね、もう亡くなった会長なんですけれども、マクスウェルという当時彼と争っていていた人が、イギリスにいたんですね。でそちらの方を割と選んだりしてて、もちろんその時に例えばマードックがこっちにね、日本にもし NHK と組んでいたら、それはそれですごい世界戦略両者あったと思うんですけど、もう一人のマクセルという人が途中で亡くなって、 NHK の会長さんも変わっちゃったんで、そういう構想はなくなったんですけども、いつも言われてますよね。ただ昔は日本語が障壁だっていうのはね、ことを活字にしてもね、言われてますけども、今はそういうあれじゃないし、一方で言うと、ジモさんがこれ分かるんで、お分かりになると思いますけど、日本の放送局や新聞社は中で持ち株になってるんで、ああいうこの間の堀江本さんみたいなことにならない限りは、なかなかそれに入りにくい。テレビ朝日の時も、あそこの、持ってる人が売るっていうようなことになっちゃったんで、そういうことが起きたんですけども、これまではだからなんとなくそれは起きなかったというね、あるいは起こらない状況であったということですけども、逆に言うとテレビ局や放送、新聞社も、その生き残りのためにある種、外にオープンにしてのお金集めをするっていうようなことになればですね、彼らにとっては、もしそれが、もう儲かるっていうか、そういう経営のあれでいけばですね、それは入ってきても全くおかしくはない、ただ今円高だからどうでしょうかねってありますからね。
ただ印象として、 世界のいろいろな国でテレビ局、映画会社、もう新聞各紙をこう所有して、そういう方法で世界を動かすのっていいのかって思っちゃうんですけど、いいんですかこれ、なんかいいのかなっていう、なんか、なんていうんです、日本であんまりそう、日本人で日本でそういうことしてる人がいない、
ね、こういうことをまあよく言うんですね。つまり今のメディアが例えば言葉としてプレスっていうね、よく言うんですけども、はい、そのねプレスの自由とかあります、はい、で今の民主主義っていうのが、あの我々の優勢王的な民主主義っていうのは言論の多様性っていうのをまあ確保してると、まあね、担保としてると。でプレスっていうのは新聞の活字で同じものをこう大量に出して皆さんに意見を求める場であるということは、そのある少数の人とか一人の人がそういうものを独占、寡占的に持つということは、うん、そう根本的に民主主義のその根底にある言論や表現の多様性を狭めるものであると。だからこれはやっぱり、基本的に言うとあんまり好ましいことではないですね、うん、で市場原理に任せてっていうのが、まあ、今で言えばそういうことですよね。結局あの株を買って取れば持てるとかね、うん、でそれに任せてるといい、その一方でそれはだから自由市場だからって言うんですけれども、それはそれで結果的にどうなるかっていうと、まあ、ある少数のオーナーやの人たちが新聞やテレビはみんなやっぱり寡占化独占してしまうっていうことへのやっぱり危惧っていうのは常にあるわけで、うん、例えばこれが大陸、面白いね、同じヨーロッパでもですね、大陸の方はあるいはフランスとかあるいはドイツとかはそれを防ぐために国がある程度いろんな形に入ってきてもいいというのが前提にあるんですね、うん、例えばだから政党の交付金の中にそういうメディアに使ってもいいお金とかって、うん、あるいは第2位のところに、困ってるところに出すと、第1位はあの大きなメディアは困っていないから。でもちょっとイギリスとかやっぱりアメリカとか日本っていうのはまたそれとはまた違ったスタンスでやっぱり存在するっていうのがあって、これがなかなかヨーロッパなんかのメディアを見ていくと面白いところがありますね。まあそのメディアというか社会ですよね。やっぱりこれは結局その社会のそのそこに住んでる人たちとか文化とかがやっぱり培ってきたものなので、それがやっぱりどんな風にねやっぱりそれを考えるかっていうところが一番ねやっぱりあるのかなと思いますね。
今回マドックに批判が集まってるじゃないですか、でまあ、確かにこう違法行為とかはね、まあ、ちょっとこれはもし関与があったんだったらもちろん問題だし、はい、行為自体は多分糾弾されるのは仕方ないと思うんだけど、やっぱり究極的にはそのマドックが目指そうとしているような、まあ、ある種新聞とは言いながら、まあ、後期とか言いますけども、でも、まあ、これは株式会社で商売でじゃないと生き残れないと、うん、なので結局最終的には、まあ、売上至上主義的な路線を取らなければ結局生き残られないじゃないかっていう議論にね、もしかするとこれ最後、まあ、違法な部分をとりあえず解決してからですけど、はい、なってくるんじゃないかと。でこれはもともとマドックの前からその議論はあったんだけど、うん、でまあ、もしかするとその中で比較的うまくいってると見られていたニュースコーポレーションが内情が実はこうであったということの意味は意外と僕は新聞の将来を占う上で大きいのかなと。つまりいよいよダメじゃないかっていうような議論もね、まともにやったんじゃダメじゃないか、ここまでやってたからなんとかニュースは持てたんだってことになるとですね、ちょっと短絡的すぎる部分もあるんですけど、そこでどうなんですか先生、どう思います、マードックの、その、まあ、新聞をとにかくある種冷徹なビジネスとして見据えて、まあ、M&A でもあらゆる、まあはい、まあ、近代の的な経営手法というのを取り入れてね、とにかく売るんだと。でそうすると、まあ、もう一方でいわゆる報道というね、あるいは編集権というような、あ、まあ、ちょっとこう大事にしてきたものっていうのに、はい、どうしてもそこは全くそれに触れないわけにいかなくなると、はい、あるいは手を突っ込んでなくても編集長とかが、まあ、そういう人の顔色を見ながら実は自主規制的なことを、まあ、やるようになることは避けられないと。でだとするとこれはそのマードックはそんなに悪い、まあ、違法な部分は別にしてですよ、悪いのかっていう議論がね、しなきゃいけないんじゃないかなと。要するになんか場合によってはちょっとさっきも話も出ましたけども、安く買って高く売ったらけしからんみたいな話になっちゃうと、新聞はじゃあどうやって食っていけばいいんだっていうことになりかねないじゃないですか。そこで今回そのマードックに対する批判の中にね、その要素っていうのがどれくらいその今入ってきてるかっていうのは先生どう見ますか。
いや、やっぱりね、それいつも思うのは学生がですね、メディアのいろんな、まあ、ジャーナリズムとしてのね話をしていくと、先生でも潰れちゃったらおしまいですよねって言われると、こっちもね、もう亡くなっちゃったらやっぱりね、権力の監視とか、ね、やっぱり弱者を救ってよりも、いわゆる公共の利益のためにやることっていうのができなくなっちゃうっていうですね、 このところそれ、まあ、あんまり言わなくもなっちゃったってことは学生自身も分かってるのかなと思うんですけども、でも今、ね、おっしゃられたような、うんうん、ある種だからその部分っていうのが担保としてね、どうそのメディアは持てるのか、うん、ということですよね。やっぱりそれがいや、こういう時ってのはやっぱりこれはなかなか出にくくて、どうしてもそれはちょっと変な話、世間からある程度有利したような、ね、ところでやっぱりの話になっちゃうのかなっていうのは、ちょっと私自身もなんか歯がゆいないところあるんですけれども、うんうん、しかしそれはやっぱり根本的に言うと一番重要なところで、例えばだから、まあ、1000万部確保できないから、例えば400万部の読者みたいな形にしてこうやっていくような、うん、まあ、メディアがあるとすればですね、うん、それはそれでそのつまり今まで1000万 の読者から信頼は得てあったけど、じゃあ400万でやっていくときっていうのは問題は何かというと、つまり、まあ、コストカットですよね結局ね、
うんうん、
でもそのある層は捨ててもある層にはちゃんと読まれる、あるいはある層は今が例えば新聞が3000いくらだったら4000円でも買ってくれるというようなところに、これからだから多分移っていくんじゃないかなというのが一つありますね、うん、確実に今毎年新聞が一紙日本では潰れてもいいぐらいの現象はあるわけですから、
そうですよね、
でも潰れてはないんですね、
うん、まあ、ちょっと日本の場合またいろいろ特殊なね、その再編があったりして特殊な事情があると思うんだけど、結局どうでしょう先生、その、まあ、売上がね、
はい、
まあ、とにかくその売上が減ってやっていけないんだったらしょうがないじゃないっていう、まあ、議論が今一方で確かにありますと。だけどこれあえて僕、違法は別にって言ってるのはね違法じゃないとしたらですよ、うん、確かに倫理的道徳的にはちょっと顔をしかめるような手法を使ったとしても、うん、まず違法ではないと。でそれで実際にそういう手法によって得た情報で書いた記事をみんな喜んで買ったから部数が伸びたんでしょうと。そうすると何か新聞に対してね、この時代こんな厳しい時代なのに何か非常にこう道徳的な倫理的に高い基準を要求しておきながら、まあ、なんていうんですか、その実際はそうじゃないものを買ってるっていうような二面性を持っていて、そこをそのどう折り合いつけるのか。さっきの小林さんの話でも実際にはまあ、そうした、まあ、スキャンダリズムやセンセーショナリズムでいった新聞が、まあ、今イギリスではナンバーワンナンバーツーの新聞になってる、部数ではですよ、なってるっていう現実があるわけじゃないですか。でそこがそのやっぱり違法じゃなければ買ってもらえるならいいじゃないかっていうふうに開き直るっていうことは、うん、まあ、あり得るのかなと。これはある、ちょっと、まあ、半分議論のために言ってるんですけどね、うんうん、はい、あり得るんじゃないかっていうところもありますが、うん、例えば先生はまあ新聞学科で生徒たちに教えてる立場でね、その辺はどういうふうに先生は教えられてるんですか。
それはなかなか
後期としての新聞みたいな。
いや、やっぱりね、それはある意味で言うとちょっと早いところもあるんですが、やっぱり、後期としての新聞っていうメディアというものをやっぱりね、きちっと、貫き通すと、うん、いうところをまず第一にやっぱり、教えてるっていうのがね、まあ、教えてるっていうよりもそういうものであると、
うんうん、
でただそこのところ の現実につまりなんていうか送り手論じゃなくて受け手論で言えばですね、うんうん、今ジモさんがおっしゃったように、うん、そういうことをみんな求めながら高い倫理を求めながら実際にそっちを買ってるっていうのは多分別にイギリスだけじゃなくて他の国も同じなところのある種、うんうん、だからそれはまあ受け手論で言うとある種 その大衆の持つね、
うん、
まあ矛盾というかですね、うん、みたいなところはやっぱり存在すると。それでそこをどこを突くかっていうところで、つまり一方だけを突くっていうと売れなくなっちゃうし、うん、一方だけをつくとやっぱり満足みたいに行き過ぎたっていうことになる、うん、そこのところのバランスはやっぱり取れるか取れないかと、うん、いうところがやっぱり重要かなっていうふうに思いますね。その判断はやっぱり一番難しいと思いますね、う
ん、
はい、
なるほどね、
まあ、でも例えばその取材方法に罰則とか規制を設けてそれを超えなければ、例えば内容が、まあ、例えば下世話だったりしてもいいけどっていう規制の仕方ではそこのバランスは取れないんですかね。
一つはその問題で言いますとね、はい、今回その盗聴とかあるじゃないですか。で僕は今そのデジタルスペースとかね、そのデジタルになった途端にメッセージの編集加工が非常に簡単になってるんですね、うん、でちょっと前の時っていうのはつまりダイアナの時はですね、何が問題になったかというと、もちろんそのある種の盗聴じゃないけどもそのあったんですけども、写真をですね変える、フェイクしちゃうっていうか、こっち向いてる写真をこっちにしちゃうとか、うん、3人のうち2人消しちゃうとか、でダイアナと2人でいるとかっていうのを平気でできちゃったんですね、うん、それがちょっと問題になったんですよ、ものすごく、うん、それ何かというとデジタル編集の加工だからなんですね、うん、そうすると今だんだんにですね、その盗聴のことも携帯もそうですけども、そのつまり できちゃうんですよね。でもできちゃうからやっていいのかどうかってこと、そこのところの折り合いがやっぱりあるわけで、できるからやれるんじゃなくて、できてもやってはいけないことと、それからできなくていうのも、そういう技術がなくてもやらなきゃいけないこと、知らせなきゃいけないことっていうのが、まあ、ある種メディアなりジャーナリズムの仕事かなっていうね、社会に対して。そこのところが今やっぱりかなり技術的なところで僕は影響力が出てきてると思いますね。
そうですね、うん、そういった、まあ、その盗聴あったり、そういうことを手法と別に、またそのデジタル技術と加工技術っていう側面もあるし、ただ綺麗事なのかもしれないですけど、だからこそそういうのを、まあ、道義的なことを守った上でのことが大スクープっていうこともありえますよね、まあ、はい、だから人が買うっていうことだったり、そうして例えば取材の技術、そういう、まあ、こういう方向ではない成功法の取材技術を上げていくっていう側面もあって、そこに期待したいななんて思ってしまったりもするんですけど、
私もそう思います。
そうですと個人的に思いましたが、はい、ということで今日は世界のメディアをマードックに批判集中、イギリスの盗聴事件何が起きているのかテーマにお送りしました。お話をお伺いしましたのは上智大学教授の鈴木優雅さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではここでお知らせです。 Dig in the news. Dig.